町田哲の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス対策で私はスタジオからマスクをつけてドアを開けての放送となります。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。僕は自宅からのリモート出演となりますので、お聞き苦しい点があるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
さて今日はアメリカで白人の元警察官が起こした黒人男性の死亡事件、なぜこれほどの大騒ぎになったのかと題してお送りします。
この事件は当然ながら根底に人種差別があります。しかし問題は人種差別だけではありません。やはりトランプさんというとてもふさわしいとは考えられない人物がアメリカの大統領の座にいることが事態を深刻にしています。アメリカ社会の二極化も大きな影を落とし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが追い打ちをかけています。大恐慌の時期を除いて18世紀の産業革命以来、我々の社会の基本的基盤だった資本主義や自由主義、民主主義といった思想哲学に対する強い懐疑心を抱かざるを得ない問題もあります。今日の町田哲の深掘りはこの問題を取り上げてみたいと思います。
それでは CM の後、町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田哲の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか？話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業であふれています。大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券、これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り。
さて本題に入りましょう。事件の発生以来、時系列で整理してみました。杉浦さん、これを紹介してください。
はい、まず1日目5月25日の動きです。アメリカ中西部ミネソタ州の都市ミネアポリスの近郊で、通報を受けたミネアポリス市警が黒人男性ジョージ・フロイドさんをタバコを買う際に偽札を使ったという容疑で逮捕。その際に4人居合わせた白人警官の1人が膝でフロイドさんの首を地面に押し付け、フロイドさんが息ができないと訴える様子などが動画で拡散されました。フロイドさんはその後死亡しました。
皆さんも目にしたでしょう。この動画は現場に居合わせた市民が SNS にビデオ投稿し、全米に広がったものです。手錠をかけられて拘束されたフロイドさんが地面に横たわり、息ができないと訴えているのに、その後動かなくもなったのに、当時警官だった白人のデレク・ショーピン容疑者が8分以上も膝でフロイドさんの首を押さえつける様子が映っていました。他の警官2人が背中を足で押さえているような場面も映っています。
2日目、5月26日、市当局は白人警官が容疑者の黒人男性を逮捕する際、行き過ぎた暴力行為があったとして居合わせた警官4人を解雇しました。一方、現場近くでは数百人が息ができないと書いた紙を掲げるなどして警察に抗議。一部は警察車両の窓ガラスを壊すなど暴徒化の兆しがありました。3日目、5月27日ですが、数百人の黒人住民らが集まり、警察の対応は人種差別による過剰な対応だと訴えて抗議デモを続けました。地元警察によりますと、その一部が複数の商業施設に侵入して略奪をしたり、建物に火をつけたりしたということです。男性一人が店主に射殺される騒ぎや、警察が催涙ガスやゴム弾を発射する場面もあったといいます。4日目、5月28日ですが、地元警察の幹部が記者会見で黒人男性の死亡について、 遺族をはじめミネアポリスの市民の心に傷を負わせてしまい申し訳ないと謝罪。その一方で略奪は犯罪だとして直ちにやめるよう求めました。しかし抗議デモは緊迫の度を増し、ミネソタ州のワルツ知事は非常事態宣言を出すとともに治安維持のため州兵出動を命じました。一方、抗議デモは東部ニューヨーク州や中西部オハイオ州にも飛び火し、各地で逮捕者が出るなど混乱が広がりました。
5日目、5月29日に進みましょう。
はい。ミネソタ州の捜査当局は殺人などの容疑で白人の元警官ショービン容疑者を逮捕しました。またニューヨークなど各州で抗議デモが連鎖的に大規模化、一部が暴徒化したことからトランプ大統領がツイッターに投稿、過激化した住民を悪党と呼んだ上で、軍は知事と共にある、どんな困難があっても我々はコントロールする、略奪が始まれば銃撃を始めるなどと警告を発しました。このため首都ワシントンのホワイトハウス前にも大勢が集まり、トランプ大統領の発言に抗議する動きが始まりました。一方、アメリカのツイッター社はトランプ大統領の投稿には暴力を称える内容が含まれ、ツイッターの規則に反しているとする警告メッセージを表示、投稿内容が自動表示されない措置を取りました。
ここで注意したいのがこのトランプさんの言動です。そこには死亡した黒人男性へのお悔やみや警察の行き過ぎへの調査の必要性といった正義の追求の言葉がありません。ただ抗議参加者を悪者と呼び、毅然と力で押さえつけると強調してるんです。昨日31周年を迎えた民主化を求めた学生を軍隊で押さえつけた中国の天安門事件を彷彿させます。これが日本と同じ民主主義を標榜するアメリカの大統領の姿なんでしょうか。以後トランプ大統領は連邦軍による鎮圧などを再三口にするようになります。差別撤廃や警察の正常化を求める国民の前に戦争遂行を目的とする連邦軍を差し向ける、これは民主主義の崩壊でしょう。ちなみに後日アメリカメディアが報じたところによると、トランプ大統領はこの夜地下の核シェルターに避難していました。その様子をアメリカの新聞は、危険が迫った事実はないが、トランプ氏とその家族がデモに動揺したと伝えました。翌日夜も大統領は避難しており、雑誌にトランプ氏は怖がってると揶揄される始末でした。当のトランプ大統領は地下の視察に行ったとわけのわからない釈明をしています。6日目、5月30日は歌手のテイラー・スウィフトさんらがトランプ大統領の主張に反応、白人至上主義や人種差別の火を焚きつけておいて暴力で脅す前に道徳性を装うのなどとツイッターで皮肉ったことが話題になりました。7日目、5月31日に進みましょう。今回の騒ぎがついにアメリカ史上歴史的な騒乱に発展してしまったんです。
アメリカのメディアによりますと、抗議デモは少なくとも140都市に及び、首都ワシントンやサンフランシスコなど40を超す都市で夜間外出禁止令が出されました。外出禁止令の広がりは、公民権運動を主導したキング牧師の暗殺が起きた1968年以来、およそ50年ぶりの規模だとのことです。事態に対応するため、各州は治安維持に向けて州兵の動員に乗り出しました。国防総省によりますと、この日午前時点で首都と15州で5000人が動員されました。
8日目、6月1日の動きではフロイドさんが亡くなった原因が改めて問われました。ミネソタ州の司法当局はこの3日前、外的要因による窒息と断定する証拠はないと主張、故意がない時に適用される第三級殺人などの疑いでチョーピン容疑者を逮捕していました。ところが遺族の弁護士が別の解剖結果を公表、チョーピン容疑者が膝で首を地面に押し付け続けたことに加え、別の警官2人が男性の背中に体重をかけたことで脳への血流と呼吸の双方が遮られたため死亡したと結論付けたんです。3日後、司法当局はすでに殺人容疑で訴追した白人の元警察官に続いて、現場にいた他の3人を殺人ほう助の疑いで訴追しました。ちなみに亡くなったフロイド氏は新型コロナウイルス感染症のパンデミックで失業した元レストラン従業員です。格差社会の底辺に近いところにいたのでしょう。 アメリカ社会の歪みを象徴しており、アメリカ国民の広い共感を呼ぶ背景と見られます。2008年のリーマンショックを受けて、アメリカは中低所得者層の税金を投入して、巨大金融機関や自動車メーカーを国策救済。その一方で、中低所得者層の収入が減って、高所得者層との間の格差が広がってきたことへの社会的な不満の大きさは否定できません。しかもコロナのパンデミックが追い打ちをかけていたんです。
続いて9日目6月2日です。事態は悪化する一方で、クオモニューヨーク州知事やトランプ大統領が苛立ちをあらわにしました。バイデン前副大統領がトランプ大統領を非難したのもこの日です。国民向け演説で、トランプ大統領を問題の一部であるだけでなく激化させていると追及したのです。
そうした裏でネット社会の抗議活動の危うさを浮き彫りにしたのがフェイクニュースや世論操作の問題です。白人至上主義者が極左運動、アンティファ、反ファシスト運動を装うアカウントを作り、全米のデモ参加者に向けて暴力を煽る投稿を繰り返したとして、ツイッター社がアカウントを停止する騒ぎがあったんです。このアカウントはデモが激化した5月31日夜に、今夜がその時だ。同志たちよ、今夜住宅地、白人地域に入り込むと抗議参加者たちを扇動していました。ところがトランプ政権はデモ暴動家の背後にアンティファーがいると主張し、アンティファーをテロ組織に指定すると表明しています。この前日には交流サイト大手Facebook の一部社員が一連のトランプ大統領の投稿について、ザッカーバーグ CEO 最高経営責任者がツイッターのように対応しないことに抗議してストライキを行ったことも明らかになりました。10日目6月3日には前日から各自治体の外出禁止令違反で逮捕された人数が累計で1万人に迫ったと言います。治安当局が警察や州兵を大規模に動員したことで、略奪や破壊行為などは沈静化しつつあるものの、5月26日に始まった抗議デモは、ついに全米50州に広がりました。イギリスでも数千人の人々がロンドン中心部の公園に集まり、正義をなどと書かれたプラカードを掲げ、抗議の意思を鮮明にしました。今まさに世界は資本主義や自由主義、民主主義が崩壊の危機に瀕しているのかもしれません。
以上、今日の深掘りでした。今日はアメリカで白人の元警察官が起こした黒人男性の死亡事件、なぜこれほどの大騒ぎになったのかと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか。
今夜は危機シナリオに備えよう、新型コロナの第2波はこんなに経済を破壊すると題してお送りします。ゲストは日本経済研究センターの西岡慎一主任研究員です。
それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。さようなら。